おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の寺田陽一です。今回から4回にわたり放送を担当させていただきます。本日は青鳥の絵創始者谷口正治先生の著書新版幸福を招く365章をテキストとして人として生まれた喜びをテーマにお話をさせていただきます。最初にテキスト新版幸福を招く365章の22ページを朗読させていただきます。ここには人生問題を解決する鍵が説かれています。人生問題を解決する鍵は自分の幸福というものに執着していた心を解放して全体の幸福ということに心を向け替えるところにあるのである。利己から利他へ振り向いたとき、我々は狭い世界から広々とした世界へ歩み出る。人類全体に、少なくとも隣人に奉仕するのが本当の生活であると分かったとき、個人的利益に執着していた自分が馬鹿らしくなり、恥ずかしくなる。そして、人のためと、他のために尽くしていると、不思議に自分自身がかえって生かされている事実を発見して驚くのである。我がことのためではなくて、尽くしている人はかえって栄えるのである。朗読を終わります。私は平成20年4月、北海道の小樽に、各都道府県の青鳥の絵の責任者である教科部長として赴任させていただきました。現在赴任して4年ほどになりますが、素晴らしい方々との出会いの中で日々過ごさせていただいていることに感謝しています。ある時、建築会社を経営している荒井義則さんという方との出会いがありました。荒井さんは、当時企業人の集まりである青鳥の絵の栄える会の副会頭という要職についていました。いろいろな会合であっていつも、穏やかな語り口で言葉が優しく、大丈夫だよが口癖で、一緒にいると何とも言えない安心感が湧いてくる素晴らしい人格の方でした。平成22年7月頃、以前癌と診断された荒井さんの病気が再発して、お医者さんから余命3ヶ月と宣告されてしまいました。その時荒井さんは息子さんに、会社の経営も順調に進み、素晴らしい家内や子供にも恵まれて、ありがたい人生だったと思っている。ただ最後に一つだけやり残したことがある。それは、京都の宇治にある、青鳥の絵宇治別格本山の道場に行って10日間の練成を受けたいと言われたのです。練成会とは合宿して青鳥の絵の教えを学び実践する集いのことです。荒井さんはその時体力は落ちていましたが、人間は神の子であり無限力があること、人間の生命は永遠に生き通しであるとの青鳥の絵の教えをもっともっと深く体得したいということを息子さんに伝えました。その時のお父さんのとても強い思いが息子さんに伝わり、なんとかお父さんの最後の希望を叶えてあげたいと家族で話し合ったそうです。8月の京都といえば酷暑で有名で、ましてや北海道の夏とは温度も湿度も大変な違いで、体力も弱っている中、行きと帰りを含めて12日間もの間、一人でお父さんを行かせるわけにはいかないので、ご長男が、俺も一緒に行くよと言って、お父さんと言ってくれることになり、また会社勤めの弟さんも、なんとか4日間なら行けるということで、3人で一緒に練成に参加しました。荒井さんは、息子さんたちの優しい気持ちに心から感謝をしながら、念願だった練成会に参加し、人間は神の子で、永遠生き通しの生命であるとの自覚をさらに深められ、感動の中で10日間を過ごされました。また、二人の息子さんの心境にも変化が訪れました。青鳥の絵の練成会では、人間は神の子であるから、どんな問題が現れても解決する力は自分の中にある、ということや、自分のためだけではなく、人のお役に立つような生き方をすると、生きがいを感じることができる、などという講話や、体験談を聞いたりして、教えの素晴らしさに感動しました。また、教えを学び、生活で実践している方々の愛深い行動を体で感じ、 すべてのことに感謝して生活することが、人間にとっての本当の幸せにつながるという信念を得て、北海道に帰ってきました。そしてお父さんが最後に、体を張ってまで自分たち兄弟に教えたかったのは、この成長ねの教えのことだったのかと、深く感じることができたのです。永遠生き通しの自覚を深め、息子さんたちに大切なものを伝えることができた新井さんは、10月1日に他界されました。お父さんを通して、宗教心を持つことの尊さを教えられた息子さんは、お父さんが亡くなったその日、社長に就任されました。そして今に至るまでの1年半、何もわからないまま会社を経営し、がむしゃらに働いてきて、人や仕事への感謝が大切であることを通して、改めて成長ねの教えを生活や仕事に生かすことの大切さを実感したそうです。ご長男は、私の喜びの人生はこれから始まります、と素晴らしい笑顔で語ってくださいました。成長ねの教えは、縛りがなく、人間が幸せになるためには、両親に感謝し、ご先祖様を大切にして、常に人やことや物に感謝しましょうということを日常生活の中で実践し、本当にそれができると人生が素晴らしくなるという教えです。さて、本日のテーマは、人として生まれた喜びですが、私自身生まれてきてよかったと思ったきっかけは、母方の祖母の生き方にあります。祖母は平成5年2月、87歳で亡くなりました。若い頃不治の病にかかり、その病を癒すため信仰を求め、知人の紹介で日蓮宗のある団体を紹介され入信しました。熱心な信仰の結果、病は癒され、祖母の信仰は一生続くことになりました。祖母は常に人の幸せに心を向ける人で、私が成長ねの教えを学ぶようになってから、一層祖母の生き方を尊敬するようになり、祖母のように生きたいと思うようになりました。その後、私が成長ねの教えに触れて、布教活動に熱心になっていた時のことです。祖母が開いていた信仰の集まりに、祖母が信仰しているお寺のお坊さんがいらしたことがありました。私はその集まりには加わりませんでしたが、廊下を通りかかり、何気なく中から聞こえてくる話を聞くともなく聞いていたら、祖母が、最近うちの孫が成長の絵という宗教に触れているらしいと言っていたのです。私はその僧侶が何というか聞いていると、次のように言ったのです。それは、本を読んで病気が癒され、境遇が良くなるということで有名な宗教です。でもそれは本が治すのではなく、その本を読んだ方の生命力が湧き上がり、その力強い生命力が自然に病気などという不自然な状態を治していくのではないですか？私も成長ねの本を読んで素晴らしいと思ったことがあるのですよ。祖母は自分が大変尊敬している僧侶からそう言われたものですから、素直な気持ちでその言葉を聞いたことと思います。口に出してこそ言いませんでしたが、その時は自分の孫が、信仰宗教にかぶれていると心配していたのかもしれません。しかし、それから祖母は成長ねの本を手に取るようになり、自分の信仰仲間にまで成長ねの本を勧めるようになりました。本当に良いものは良いと認められたお坊さん、そして祖母を私は心から尊敬しています。祖母はまた、実にこまめに、親戚、信仰仲間、近所の人々に愛を注ぎ、お世話をしました。その徳が私たち孫に巡って、私はこの素晴らしい成長ねの教えに導かれたのだと思われ、祖母には大変感謝しています。成長ねの教えに触れ、すべての人、物、ことに感謝する教えを通して、人として生まれた本当の喜び、生きがいをいただきました。祖母のお通夜の時に、お経をあげに来た私と同年配の若い僧侶は、祖母が毎日あげていたお経本と同じものを袂から出して、金さん、金さん、人のために尽くした素晴らしい人生でしたね、と涙を流しながらお経本で祖母の体をさすってくれました。私が最後に祖母を見舞ったのは亡くなる3日前でしたが、病室に入ると付き添いの方が、あ、お孫さんね、少し前におばあちゃんに 脱脂麺で水をあげたんだけど、意識のない中でおばあちゃんが、ありがとうございますと言ったのよ、と言われました。そのことをその若い僧侶に話しましたら、みるみる目に涙を浮かべて、もう一度祖母の枕元に行き、金さん、金さん、最後の言葉がありがとうなんて。私もそのような生き方をしたい、と言ってくれたのです。ここで再び本日のテキスト、審判、幸福を招く365章を読ませていただきます。11ページを朗読いたします。もしあなたが人のために尽くそう、人に捧げたいという方向に、あなたの行動が、または職業が働いていますならば、必ずあなたは神に祝福されるのであります。もしあなたが愛されたいと思うならば、それは自分に愛を奪い取ろうとする考えでありますから、愛が得られないことになるかもしれないのです。しかし、愛してあげようという心になれば、あなたはきっとその人から、でなければ他の人から愛されることになるのであります。愛されたいから愛しようというのでは、まだ利己が先に立っていますから、効果が少ないのであります。毛筋ほども利己の考えを取り去り、純粋に愛したときに何が起こるかやってみましょう。朗読を終わります。成長の絵では、毎日の生活の中で三生行を実践することをお勧めしています。三生行とは、三つの正しい行いと書きます。その一つ目は、深層観という神との一体感を深める成長の絵の瞑想法を実習すること。二つ目は、成長の絵のお経や聖典など、真理が書かれている書籍を読むこと。三つ目は、愛行といって、人や動物、自然や、その他天地万物に愛を施すことです。私も毎日の生活の中でこの三生行を実践するように努めていますが、とりわけ三つ目の愛行は、祖母の生き方を見習い、ゴミを拾ったり、人に親切な言葉を言ったり、できるだけ人のお役に立つ生き方をしたいと思っています。なぜならそれが人として生まれた喜びにつながるからです。これで、本日の私の話を終わらせていただきます。